C'est beau, pas petit.
はじめまして、646です。はい、今回は、妹デスクトップの方のちょっと構造とかを、まあ、あとウカガカとの現在との違いを話したいと思います。はい、とりあえず大雑把こんだけです。3項目って言っても、まあ、大した中身はないんで安心してください。あと時間と準備が整えば、でもやりたいと思いますが、巻きでいきます。はい、初めに重要なとこで、これウカガカ、ウカガカではありません。全然違います。仕様も違います。コンセプトも違います。参考した部分は多少あります。まあ仕方がないですね、あんだけのものは。まあ目指していく気ないですね。まああくまでも妹デスクトップということです。妹デスクトップとは、まあこれは結構話題になったんで、まあ偽サイトで公開されたのが元ネタです。ツンデレスライダーとか年齢調節、細かい設定が多かったです。まあその後もうすぐ2ちゃんの方でそれ立って開発進められたみたいですが、まあいつの間にか止まってました。で今回は私が開発した妹デスクトップの方は今年2月後半、まあ28日ぐらいだったと思うんですけど、開発開始して4月1日に、まあ、元ネタ通り 0.12 を公開ということになりました。あと OpenDE というソースコードを拾ったんで、まあ、でそこからあの流用することで、まあ、基本的にあのウィンドウの表示部分は全く作り直しせずにコピーで終わりました。はい、実行中の画面表示です。まあ、形的には、ウカガカで、まあ、本体、あとバルーン、あとインプットボックス的なもんですね。まあ、あまり変わりません。はい、ウカガカとの違い、似ている部分、外見上の違い、さっき見てもらったようにあまりありません。ただし内部構造、仕様などは全く違います。コンセプトも違います。ここ重要ですね。偽 AI 目指してないわけではないです。まあ、多少そういうのを持たせれたら面白いとは思ってますが、まあ、何らかの表現のためのものではありません。まあ、物語性とかそういうのはないということです。まあ、つまりあくまでも妹。そこは感じてください。何か。まあ、一時部、ウカガカを参考した部分はあります。まあ、スクリプト周りですね。サクラスクリプトの方をファイヤーというかね。ウカガカとの違い。まあ、重要な違いで、スクリプト実行エンジン。まあ、ウカガカであって、ウカガカでいうところのしおりを本体が持ちます。別途配布する必要はありません。サイズも非常に小さいものになります。あとサーフェスアルファ付き PNG ですね。まあアルファだけ別ファイルにする方が実際手間かかるんで、まあその辺は、まあ、標準的なものです。今はあと自発トーク存在しません。ランダムトークと呼ばれるものは実際 あくまでもリモートデスクトップのようなものなんで邪魔です。基本的に入力されたコマンドに対するレスポンスを返します。あとリモート吹き出しはユニークな ID を持ちます。現時点では GUID を使用してます。128ビットですね、あれは。あとあまり重要じゃない違い、定義ファイルすべて XML になってます。テキストのベタ書きではありません。ほとんどの言語で扱えるのでツールなどすごい作成しやすいです。手抜きもできます。あとオーナードローメニューありません。実際メニューを使うことはあまりありません。終了時ぐらいしかないです。なのでこういうのはもうめんどくさいんでやめときました。あと当たり判定などのイベント、まあつつかれ反応とかも全くないです。まあ必要ないと。あとサーフェスの合成、エレメントの合成や、あとアニメーションなど全くないです。まあサーフェスもともと1枚しかなかったんですよ、アプローダーに。あと、まあ、実際のところ実装がめんどくさいというのが一番の理由。ウカガカとの違い3、別にどうでもいい違い、開発言語 C シャープです。SSP は C++ で作られてますが、あんなもん読める人います？そんなのいないです。開発 環境の整備が非常に進んでます。最新の開発環境無料で手に入ります。ソース公開したとしても読める人とか結構、まあ、触ってみようという人が出てくるかもしれません。もう結構あのマイクロソフトのイベントとかに行くと、まあ、普通商用、お金払わないとダメなのもタダでくれます結構はい、ウカガガと似ている部分、ほぼ同じ部分はデスクトップ上に不定期ウィンドウで表示される。実際 MS エージェントとかアプリコットとかありますよね。実際あれぐらいしか方法がないと。あと吹き出し上のウィンドウを利用してテキストなど出力する、まあ、同じく表示する方法はこれぐらいしかない。まあ他に浮かばないっていうのが実情ですね。はい、よく似ている部分、サクラスクリプトライクの独自スクリプトです。3割ほどの互換性だけあります。まあウェイトタグとかは結構気に入ってたんであれをパクりましたあとイベントドリブンです。まあちょっとこういうふうに言われ書くと分かりにくいかもしれないですが、オンブートとかそういうのありますよね。実際そういうのをエンジンに投げて、まあ、実行させるという形になります。あと構造です。主な構成要素、クライアント、まあ、あのさっき、まあ、表示されてたもんですね。これがまあ、実際リモートデスクトップと呼ばれる部分かもしれないです。あとサーバー、まあ、クライアントからの指示を実行する、まあ、いろいろファイル操作とかあります。あとリモート、まあ、うかがかで言うとうかがかで言うとゴーストに当たる部分ですね。リアクション辞書やサーフェスなど持ちます。構造的には非常に似てます。あと吹き出しサーフェスや矢印画像、まあ、スクロールの時の画像とかになります。あとまあ構造にサーバーとの通信、TCP& バイナリーシリアライズで接続、早い話 .NET リモーティングで手抜きしました。開発のしやすさというか、これぐらいしか楽にできる方法がありませんでした。まあ、特に問題は出てないので、まあいいかなと思ってます。あとデスクトップへの表示。これは、まあ、WPF という新しい技術を使ってやりました。これも、もともとの OpenDE の方が使ってたんで、そのまま、まあ、利用した時になったという感じですけど、非常に開発がしやすいです、まあ、技術的にも何でもやり放題。あと補足です、まあ、WPF といっても分かりにくい人いると思いますが .NET 3.0 マイクロソフトのやつです。で導入された描画フレームワークです。今までと違う表現力の高いアプリ、まあアニメーションでヌルヌル動いたりとかいろいろできます。あと描画がハードウェアで処理されるようになりました。まあ実際これは変にフレームレートの高いアニメーションとかでも十分再生できることを示しています。まあ、Vista と組み合わせると全てハードウェアで処理されます。あと音楽動画なども簡単に、でも使用例はまだ少ないです。普及の途中というところです。で、仕様です。ユニーク ID、 これがうかがかと違うところなんですが、妹吹き出しに対して必ず一つ割り当てられます。名前やディレクトリ名での判別を行いません。まあ、コミュニケートとかでバッティングするのを防ぐために持ってます。まあ、コミュニケートはないですけどね、実際はデフォルトではまあこんな長いやつが割り当てられてますけど表に出てきません。内部管理用です、ほぼ。あとサーフェス画像、まあこれはさっき言った通り32ビットのアルファ付き使ってます。こののように PNN 用意しなくても綺麗な表示が可能になってます。あとまあ仕様といってもここが結構違うところですね。まあ、ミサカライブ、まあ、インスパイアです、まあ、ただしプロ制御、あの if 文とかそういうところ、あと変数もオリジナルと違って不動小数とかも使えるようになってます。あと本体が言語エンジンを持つため別に配布する必要がない、まあ、ハードディスクもあまり圧迫しません。あと XMLVS の言語エンジンも作ってたんですが、まあ、途中で面倒くさくなって廃止にしましたまあ、あとロードアンロードの必要がない。実際再起動の時、ゴーストの切り替えの時とかにしおりごとロードしアンロードとかしちゃいますが、今回クライアントと同時に読み込まれるのであまり起動の方も時間がかからないと、まあ、この辺完璧に分離されてます。はい、これスクリプト言語のサンプルです。これはあの2ちゃんの方の職人の方に書いていただきました。まあものすごく見にくいようになってますけど、まあ、仕様ということでお願いします。まあ、ほとんど三坂と一緒ですね。フロー制御の方で強化されてるだけです。まあ、あとこういうふうにタグとかありますね、開業とか、まあ、インスパイアということでそこら辺はお願いします はい、リモートデスクトップのこれからです。より元ネタに近く頑張っていきます。オープン CV を使った画像判別、実は画像判別の方が得意なんですよ。オープン CV って特徴検出とか、まあ、C シャープから呼び出し可能なライブラリを今開発している途中です。あとこれ画像の判別にはサンプルがかなりの量必要なんですね、まあ、最低でも500以上。あとこれ判別したい対象をポジティブサンプルといって、まあ、全く関係ないのをネガティブサンプルと言います。ネガティブも1000ぐらいいります、まあ、集めるのが大変と。まあ、実際こんなことに使ってインテルの中の人ごめんなさいと。でオープンソース化、まあ、考えてません、まあ、実際外に出せるようなコードではありません、汚いんで。あと最終目標はマダムの森に取り上げてもらう。まあ、実際4月ばかではあまり火がつかなかったので頑張ろうということになってます。
マダムの社に取り上げてもらう。
ヤシロ1年待たないとダメなんだ。1年は長いですからね。じゃあ時間はどうか、デモができるかどうかは分かりません。何分まで？あ、OK？
漏れ時間。
ああ、これはプロフェッショナルなんで普通じゃ12万ぐらいしますよ。はい、とりあえずあの今回パソコン1台しかないんで、まあ、自分のパソコン内で自分のパソコンをサーバーにすることにします。それで起動します。
本来はリモート、
本来はリモートです。もちろん同一サーバー、同一パソコン内でやっても何の価値も出ないんです
よ。このサーバーの機体がこっちのリモートに反映される
それはまあ普通でしょうね。そうじゃないと何の意味があるから。
向こうのマシンに妹が出てきてた。
それは見えないでしょ。いや向こうで表示されて向こうで見る人いるならそいつに頼めという話。
人のパソコンに勝手に表示させ
る。まあそんな会社のパソコンとかに仕込んでたら嫌がらせが他ないんで。
今妹送ったからよろしい。
はい、じゃあとりあえず
相手のコンピューターの上でマウスカーソルが勝手に動くじゃないですか。
ああ、その辺は
不気味で楽しいんで。
実はその辺はあの元ネタの方に書いてなかったんであえて実装しませんでした。もうその辺ならもう VNC とかリモートデスクトップ本当に使った方が実用的です。実用性はあまり求めてはいけないんですよ。はい、それじゃあとりあえず準備ができたかもしれないんで試してみましょう。はい、出てきました。はい、何か用途出てきます。はい、とりあえずこのままコマンドウィンドウを表示させます。とりあえずサーバー接続してみましょう。ローカルホストにログインしたと出ます。じゃあこのままちょっとドキュメントの方に移動したいと思います。はい、このドキュメントの中にドキュメントディレクトリの中にあるファイルリストが表示されます。まあスクロールしてディレクトリとファイルで分けて表示されます。まあ、この時点でここに実はコマンドラインでも同じ操作ができます。まあ、こっちはそのままコマンドのやつを表示するだけになったなっちゃうんですごい見にくいですけどね。
まず仲いいですか。
あ、デリートコマンドは基本的に制限する方向でやってます。はい、じゃあとりあえず特徴的なものとして設定ですね。これはあちょっと見にくいですね。スライダーがこのスライダーがあります。
もちろんツンツンで、
もちろん、まあ、デフォルトがツンツンが3になってるんでというか作者の方に3にしてくれと言われたんで、もともとちょっとツンデレ気味になります。それで一旦どうしようかな。まあ、同じようにこのコマンド実行してみましょう。まあそのまま口調が変わりますね。実際この辺は現在のツンデレのその まあ、あの値がそのまま変数になっているんで、スクリプトの方で頑張って対応してもらっていると。
なんか人の名前が出てるから気にしない方がいいんですよね。
なんか出てたね。
人の名前？気にしたらまあ。じゃあまた設定変えてみましょうか。じゃあまた今度はこっちの方逆向きに持っていきます。今回はまあちょっとディレクトリの方は長いんで短い Windows のバージョンを表示するコマンドを実行します。まあさっきよりちょっとデレデレの方は基本的にあまり差がつきにくいんですよね。まあそこは仕方がないんですけど基本的にツンの方が得意な子なんですよ。そうです。もうまああとはオリジナルになかった機能でスクリーンショットの表示とかいろんな機能をつけてます。入りません。あとこのサイドバーも入りません。まあそれは仕様なんですけど仕方がないです。でスクートップで移動、まあこれも全く同じになっちゃうんですけどね、ちょっと差がつきにくいです。まあ基本的にツンツンの方で遊ぶべきです。
やってくるとファイルを消すとかする
やつ。ファイルは消さないです。コマンドは拒否します。まあちょっと年齢の方も上げてみるということにしましょうか。これでどうしよう。どうしようかな。また何回かやってると拒否してくれるんですけどね。あら、なかなか拒否してくれないですね。残念。ちょっと残念ですね。拒否してくれない。そうですね、まああと夜になったら寝ます。あと寝て作業が進みません。何の意味もないです実際のところ。まあそこは感じてください。何かを
年齢変えても見た目が変わるわけです。
それはだからアプロダに1枚しかなかったというか。
ギレされた。
まああとはまあ基本的な操作はこんなものとして、まあ DOS コマンドの実行、積んでるとは変更など、まあ、最後でこれをやりたいとは思ったんですけど失敗しそうなんでやめたいです。
はい、やるやる
やんの。いや持ってこないと怒られるね。ちょっとまだこのパソコン教育が終わってないんですよね。音声認識の方の状況が終わってないです。
異常修理は方向
異常修理はしないです。何ドキュメント移動、あ、音声認識有効にしてた。あ、うん、ついてる。ミキサーじゃない。どこだ、サウンドだ。ちょっと音がでかすぎるんですよね、標準で。スクリーンショット。ドキュメント移動は反応してくれないですね。この音声認識はあの Vista で導入された音声認識使ってるんで、 Vista の方の音声認識の方のトレーニングをすれば精度もどんどん上がります。基本的にあのこれは実行できるコマンドを制限してそれに一番近いものを選んでもらってるんで、まあ、ある程度の教育してなくても精度が取れるようになってます。まあこんなところです。 それではご清聴ありがとうございました。
一つ質問して、
はい、
闇ドスライダーとか闇デレドスライダーとかあーパラメータ複数つけてパターン、ね、いくつか作る。
それは全部組み合わせると何パターンになる
の？使い始めようと考えてますよね。
まあその辺は作ってくれる人がいるならね考えますよ。SSP に実装したらいいんじゃないですか。
SSP の
すみません、これで、
はい、
これで今のところその
ゴーストのように、
はい、
まあ他の人が作ってインストールしてきたりとかっていう。
インストールの方は基本的に4月1日リリースを目的としたためにインストール機能は未実装です。ああただし
将来的には
もう基本的に実装は ZIP の回答さえやればすぐできるレベルです。
うん、その場合はその、 あの見た目を変更するとかそのトークの内容を変更するとかそういう感じのオリジナルイモード
も自由です
。年齢が変わると
ああまあ、もうちょっとあの反応が見れたら面白かったんですけどね。はい、
あれコマンドはこれパターンマッチングですか、それともやっぱ携帯素解析みたいな。
そんなもんできませんよ。
あやっぱり定型語のパターンマッチング。
そうです、あのビスタの音声認識もある程度パターンが決まってるんですよ、もともと。だからそういう感じでもある程度、まあ、制約を課してこういう動きができるようにある程度自然なものでできるようなっていう努力を。
携帯素解析って言うと反応したけどスクリーンショットお願いしますっていうと反応するみたいなそういうさじ加減は、
まあ実際は
作り込むのがすごく大変。
それはもう
フルモードな特許ですか。お願いしますと言いなさいとか言ってます
まあそれはちょっとやっぱり携帯素解析のコストがねえ、まあ、似合わないというか。
口を開く前だとにサートつけろ
スクリーンショットさーみたいな。
まあ、自然言語の方はなんかVistaに最初から用意されてるような気配はするんですけど使えないんで。
それはそのVistaの方とかでどんどんどんどんその音声認識の中のテクノロジーが上がっていくと妹ですとどんどんどんどん成長していく可能性は。
その辺は音声認識の方はああいうふうにもともといくつかのまあコマンドを登録してその中から一番近いものを選んでもらうのと、あと完璧にディクテーション文法、話した文をそのまま文章にするのがあるんで、そっちの方が進歩すれば、まあ、ある程度のことまではできますね。今のところコマンドの方、DOS コマンドの実行とかは音声認識ではできません。まあ無理ということです、今は。はい、他には。
ありがとうございました。